遠距離恋愛を30のところへ。その1、なぜ遠距離恋愛をするのか。それはやはり恋人を本気で愛しているからです。少し好きという程度は遠距離恋愛を続けるのは難しいでしょう。遠距離恋愛は他にも時間も労力も消耗します。寂しい日々も耐える必要があります。魅力的な性との出会いがあっても遠距離恋愛中なら2人で出会えません。遠距離恋愛が何年も長引いたため破局することになれば根気も遅れます。遠距離恋愛をするのは自分から今の道を選ぶようなもの。遠距離恋愛をして苦しむくらいなら別れて自由になった方が楽と考える人もいるでしょう。しかしそれでも遠距離恋愛をしたいと思うのはやはり本気で恋人を愛しているからにつきます。遠距離恋愛を苦しみ以上に恋人を愛する気持ちになっている証拠です。遠距離恋愛をする理由は頭より心で理解すると言った方がいいかもしれません。恋人恋愛の人を考えられるなら相手であっても遠距離恋愛に挑戦するしかありません。遠距離恋愛をする理由を理解できないのは理解力が不足しているからではありません。まだ本気で愛する人と出会っていないからです。いずれ本気で愛する人と出会えば遠距離恋愛でも関係ないと思うようになります。本気で愛し合っている人と出会えばなぜ遠距離恋愛をするのかという問題はありません。遠距離恋愛をする理由は頭より心で理解する。遠距離恋愛の30のところで、その2、遠距離恋愛が大変なのはもはや昔の話。遠距離恋愛が大変なのはもはや昔の話です。確かに昔は遠距離恋愛が大変でした。通信手段も交通手段も今ほど発達していなかったからです。しかし前は電話もメールも SNS もありませんでした。もちろん写真や動画を送ることもできませんでした。ビデオチャットということも存在していませんでした。会いに行くも今ほど交通手段が発達していなかったためお金も時間もかかりました。やり取りができるといえば手書きの文字くらい。しかもポストに入れてから相手に届くまで長い時間もかかりました。そんな昔に比べれば今は本当に便利な世の中になりました。電話を使えば今すぐこういうことを対話できます。メールや SNS を使えば一瞬でメッセージを送れます。返事が返ってくるのも早い。写真や動画も手持ちの携帯電話で簡単に撮影できわずな操作で相手に送れます。ビデオを使った通信手段もできるような環境を実現可能になりました。過去を振り返ってこういうことを遠距離恋愛を支える環境を作っている時代があります。私たちは今遠距離恋愛を最も成功させやすい時代を生きています。遠距離恋愛は大変なことも重なるでしょうが、それ以上に遠距離恋愛を支える環境もたくさんあります。遠距離恋愛が大変なのはもはや昔の話なのです。遠距離恋愛の30のところへ、その3、遠距離恋愛を始める前に手を使いを積むこと。遠距離恋愛を始める前に言っていることは早めに終わらせておくのが賢明です。実際に遠距離恋愛が始まると、大切なことはできるだけ早めに終わらせておくのがスムーズに遠距離恋愛を始められます。遠距離恋愛を始める前に知っておきたいことは次の4つです。1、ルールを決める。まず事前に決めておきたいのは遠距離恋愛のルールです。例えば連絡の頻度やタイミング、会議頻度やルールなどです。細かく決められないのですが、大幅な点でも十分です。あらかじめある程度ルールを決めておけば安心感や信頼感も得られます。遠距離恋愛が始まって都合が悪くなればその都度変更を追加すればいいです。2、手の指輪を買っておく。2人の信頼を高めるため手の指輪を買っておくのもおすすめです。遠距離恋愛が始まってからのもいいですが、始める前に買った方が効果的です。お互いに同じアクセサリーを身につけていると一体感が得られたり信頼感を高めたりできます。遠距離恋愛を必ず乗り越えようという意識が強くなるためそれが慎重になるでしょう。3、お互いの緊急連絡先を確認しておく。遠距離恋愛中のトラブルに備えてお互いの緊急連絡先を確認しておきましょう。普通は電話番号だけで十分ですが、必要性があれば住所も確認しておくと安心です。緊急連絡先は一つで十分ですが、要求度を徹底したりは2つ以上確認するのも得策です。4、お互いの相談をしておく。お互いの相談はデリケートであるため直接なっているときに相談した方がスムーズです。会いに行くときの交通費の負担内容はどうするか。デートを直前でキャンセルしたときのキャンセル料の負担はどうするか。お互いは遠距離恋愛の成績に影響するような要素なので早めに決めておきましょう。遠距離恋愛を始める前にできることは早めにやっておく。遠距離恋愛の30のところへ。その4、遠距離恋愛の定義とは。遠距離恋愛の定義はあるのでしょうか。辞書で確認すると、遠く離れた生活圏で暮らす人同士の恋愛関係と書かれています。どの辞書を確認しても曖昧な表記なので具体的な条件の記載はありません。実は遠距離恋愛に明確な定義はないのです。本人たちが遠距離と思えば物理的な距離が近くても遠距離恋愛ということになります。逆に物理的な距離が離れていても本人たちが近いと感じるなら遠距離恋愛ではなくなります。遠距離恋愛であるかどうかは人によって感じ方が変わります。例えば高校生にとって隣の県にいる恋人は遠距離に感じるでしょう。自転車を漕いだりバスや電車を乗り継いだりしないに行くのは時間とお金、体力が必要です。その一方で車を持っている社会人にとって隣の県にいる恋人はそれほど遠距離には感じないでしょう。車を使えば遠い距離も比較的短時間で会いに行きます。大人に成長すると隣の県くらいなら心理的に遠いとは感じなくなるでしょう。遠距離の感じ方は年齢や立場によって異なります。あなたはいかがでしょうか。改めて自分の恋愛を振り返ると、実はすでに遠距離恋愛をしている状態かもしれません。自分だけでは判断が難しければ恋人と話し合ってみるのも面白いでしょう。心理的に遠いなと思ったら遠距離恋愛です。遠距離恋愛には明確な定義がないことを知っておく。遠距離恋愛の30のところへ。その後、遠距離恋愛の成功率は、遠距離恋愛をしていれば気になるのは成功率です。成功と失敗がどの程度なのか遠距離恋愛の一般事情を知りたくなるでしょう。実際に探せばデータはあるのですが、ここに注意があります。公開されている遠距離恋愛の成功率は3個程度見るのは良くてもそのまま信じるのは要注意です。遠距離恋愛の成功率は状況によって大きく変わるからです。例えば、学生の遠距離恋愛と社会人の遠距離恋愛は事情が変わるでしょう。経験値が違いますが、遠距離恋愛の結果も大きな違いになります。離れるとも隣の県、遠く離れた県、海外の成功率が変わるはずです。恋人の状況が良ければ、遠いほど会いに行くのが大変です。遠距離恋愛の期間も3ヶ月先の遠距離恋愛と3年の遠距離恋愛では成功率も変わるでしょう。やはり遠距離恋愛の期間が長ければ長いほど成功率も下がるのが一般的です。遠距離恋愛の成功率は立場や事情によって大きく変わります。そもそも遠距離恋愛という定義は存在していません。はたまた、バレた後に復元したタップのデータは成功率に含まれていません。つまり、遠距離恋愛の成功率は禁止する必要はないということです。遠距離恋愛の成功率を確認しても、余計な反応を増やすだけです。遠距離恋愛の成功率を禁止するならば、恋人と一緒に合わせ、自分たちの遠距離恋愛を信じることです。適当に連絡者に交代で会いに行ったり、たまにはプレゼントを送ったりします。恋人の内情を再続けながら、信頼関係を深めていくことが遠距離恋愛の成功率を上げる原則です。遠距離恋愛の成功率は禁止しない。遠距離恋愛の30のところへ、その6、ボサッドの法則から遠距離恋愛の難しさ。アメリカの心理学者ボサッドが発見した法則は遠距離恋愛を語る上で欠かせません。ボサッドは婚約中のカップル5000組を調査したところ大きな傾向を発見しました。3分の1から 33% は互いのグループ内の範囲に住んでいることが判明しました。ご両夫婦は飲むのを使わず歩いている距離にありました。さらにこの 12% はすでに同居生活を始めていたことも判明しました。お互いの距離が近いほど時間や費用など要から負担が小さく済みます。そのため関係を深めやすく恋愛に発展しやすく婚約も痛みやすくなります。このことからボサッドは次の法則を導き出しました。男女関係は物理的な距離が近いほど心理的な距離も狭まる。これを心理学でボサッドの法則と呼びます。物理的な距離が近ければ近いほど恋愛にも結婚も有利に働くことが証明されたのです。ただしボサッドの法則はあくまで傾向であり絶対法則ではありません。逆に言えば残りの3分の2は離れたところに住んでいても婚約になっています。物理的な距離が離れていたとしても心理的な距離さえ近く保っていれば恋愛関係を続けられます。物理的な距離も大切ですが、それ以上に大切なのは心理的な距離です。遠距離恋愛は物理的な距離が離れます。電話やメールなど心理的な距離が近い状態を保つ工夫が必要です。物理的な距離が離れた状態でいかに心理的な距離を近く保つか。これが遠距離恋愛の難しさです。物理的な距離が離れても諦めず心理的な距離が近い状態を保つ工夫を行っている。遠距離恋愛の30のところへ。そのなら遠距離恋愛の6つのメリット。遠距離恋愛はどんなメリットがあるのでしょうか。代表的なメリットは次の6つがあります。メリット1、自分の時間が過ぎやすくなる。こういうことは時間が増えると自分の時間が増えます。増えた自分の時間は自由に使えます。仕事に集中したり趣味を楽しんだりなど有意な使い方をすればプライベートの時間が充実します。お互いに感情や束縛をしつつ適度な距離を保てば気持ちの良い自由が楽しめます。メリット2、こういうことが増えた魅力について。こういうこととしては何でも良くないわけではありません。自分の街が見ないように近いから見ないこともあります。遠距離恋愛でこういうことが遠くに離れると今まで気づかなかったこういうことの魅力についてることがあります。こういうことが新たな魅力を発見できれば存在価値を再認識できますます好きになるでしょう。メリット3、新たで嬉しい。遠距離恋愛は普段長い時間が長いため愛だけで嬉しくなります。長い時間が長ければ長いほどようやく会った時の感動は少々でしょう。だって普通に話したり一緒にやるかに続けて有意な時間になります。デートの回数は少なくても一回ごとの良い思い出になるはずです。メリット4、自身が失われやすい。こういうことが遠くに離れると恋人に依存者でもできなくなります。寂しい時は上手に習わせたり自由な時間の過ごし方を考えて行動したりなど自分の理想者が必要です。その結果自身が失われやすくなります。メリット5、マンネリになりにくい。お互いに体が会えないため恋人関係にせよデートにせよマンネリになりにくい傾向があります。普通の恋愛に比べれば新鮮な関係が長続きしやすいと考えているでしょう。ただしあくまでマンネリになりにくいです。同じ行動から繰り返していればやはりマンネリになるため注意が必要です。メリット6、結婚に発展しやすい。遠距離恋愛は強い以上信頼関係や協力関係がなければ達成できません。 遠距離恋愛という困難の恋人と一緒に立ち向かうことで愛の絆が深まったり、信頼関係が強化されたりします。そのため遠距離恋愛を続けていくうちに自然と結婚の意識する傾向があります。遠距離恋愛を乗り越えた方は、どうか結婚のどちらになるケースが多いのも事実です。遠距離恋愛のメリットを知る。遠距離恋愛の30のことで、その8、遠距離恋愛の3つのメリット。遠距離恋愛はメリットを改めて整理してみましょう。代表的なメリットは次の3つあります。メリット1、愛につながる。遠距離恋愛の最大のメリットはやはり愛につながることです。距離が離れれば離れるほど愛に行くのが大変になります。そばにいてほしい、恋人の肌の温もりを感じたいと思ったときに続く愛なのはしないことです。愛が日々が続けば、不安や寂しさに苦しむ機会も増えるでしょう。ただし、愛に深まるとはいえ、愛までではありません。2人でスケジュール調整をすれば、遠距離内でもデートは十分可能です。デメリットにお金がかかる、時には労力や時間も必要。遠距離内の友人はお金がかかる特徴があります。連絡を取るための通信費、愛に深まる交通費などです。他の友人は遠距離内の友人に関係していると言っていいでしょう。時には労力や時間も必要です。相手の友人が遠ければ、遠いほど負担も大きくなる傾向があります。ただし、費用を絞れば、負担を軽くすることは可能です。通信手段の中には、無料で利用できる財布もあります。交通費や宿泊費も工夫次第で安く抑えることができます。デメリット3、仲良しにくい。どんな恋愛関係でも長く付き合っていれば心が通じ合ったり誤解が生じたりすることがあるでしょう。近距離恋愛は直接会って謝ったり誤解を解いたりできますが、遠距離恋愛となると簡単にはできません。不仲になると仲直りのきっかけがされず、そのまま悪くなる可能性もあります。言葉遣いや態度には一層注意する必要があります。遠距離恋愛のメリットを把握する。遠距離恋愛の30のことで、その9、遠距離恋愛に向いている人、向いていない人の特徴。性格によって遠距離恋愛の向き、空気の傾向があります。あくまで傾向なので例外もありますが、参考になるでしょう。それぞれの特徴を自分や恋人に当てはめながら考えてみてください。遠距離恋愛に向いている人。遠距離恋愛で一番大事なのは適度な連絡です。マニュアルなくならないなら関係を保ちやすくなるので遠距離恋愛も続きやすくなります。お互いにマニュアルなくなるのはますます有利です。一人で行動するのが得意な人。遠距離恋愛になると一人の時間が増えます。もともと一人で行動するのが得意な人は自分の仕事や趣味を通して不安や寂しさを上手に解消できます。お金に余裕のある人。遠距離恋愛では通信費や交通費などお金がかかります。お金の問題とはいえ遠距離恋愛の成功率も影響します。もちろん節約の方法もありますが、やはりお金に余裕のある人の方が遠距離恋愛では有利に働くでしょう。自己管理の余裕の高い人。遠距離恋愛は自己管理を必要とする場面の連続です。寂しい時は仕事や趣味に集中して上手に学ばせる。節約方法を考え、無駄遣いに注意して計画的に貯金する。物を増やし、欲求をコントロールする。遠距離恋愛の目標や計画を立てきちんと実行していく。自己管理の余裕が高ければ遠距離恋愛の様々な場面で役立つでしょう。心の器が大きい人。小さなことですぐ理解するようでは遠距離恋愛を続けるのは厳しいでしょう。心の器が大きい人なら妥協者に許したりするのは上手です。恋人と対立することがあっても大きな変化まで発展することは少なくなります。遠距離恋愛に向いていない人。疑い深い人。相手の言動を疑いながら信用しない性格は遠距離恋愛の妨げになります。遠距離恋愛では無条件で恋人を信用しなければいけない場面があります。疑い深い性格の人は小さなことに不安を感じやすいため遠距離恋愛で苦労する可能性があります。だらしない性格の人。だらしない性格は計画性がない、約束を守らない、嘘をつく、諦めやすい、浮気症などを指します。遠距離恋愛では強い人、自己管理能力が必要です。将来に向けて自己管理ができない人はやはり遠距離恋愛に苦労するでしょう。恋人。遠距離恋愛ではできるだけ喧嘩をさせなければいけません。なかなか愛に行かないため恋人は仲直りの機会がないまま悪くに至る可能性も高くなります。遠距離恋愛に向いている人と向いていない人の特徴を把握する。遠距離恋愛の30のことで、その10、遠距離恋愛で大変なのは2つしかない。距離の問題とお金の問題。遠距離恋愛は大変努力します。実際のことは何が大変なのでしょうか。連絡を取り合ったり、不安や寂しさに対して、お金がかかったり、何が思い浮かべるでしょう。時には、誘惑を切ったり、親を説得したり、大変さもあるはずです。この中には、まだまだたくさんあります。しかし、大きく分けて考えると、遠距離恋愛で大変なのは2つしかありません。距離の問題とお金の問題です。遠距離恋愛が必要でないと、どこが違うかというと、距離とお金の2つだけ。そのことは、近距離恋愛と同じです。距離の問題。なかなか会えないのは距離の問題です。寂しいのも不安なのも突き詰めれば距離が原因です。距離があって、なかなか会えないため、不安や寂しさが大きくなります。愛情が衰えたり、浮気をされたりすることも距離がネックになっている場合が大半です。お金の問題。愛に関して必要なのはお金です。遠距離恋愛では物理的に遠距離に離れているため、愛には大きな交通費がかかります。お金がないと時間があっても愛に行けません。遠距離恋愛ではお金がかかりやすいため、普段から難しいことして、節約を徹底することが必要不可欠です。さて、実際は距離とお金こそ難しい問題で自覚しますが、少なくとも問題を突き詰めると2つだけです。遠距離恋愛は3度のないイメージがあるかもしれません。大変なのは2つしかないとあれば、少しはイメージが快適になり、気持ちも楽になるのではないでしょうか。遠距離恋愛で大変なことは距離の問題とお金の問題の2つだけと考える。遠距離恋愛の30のことで、その11、遠距離恋愛の5つの通過地点。遠距離恋愛は5つの通過地点があると言われます。1ヶ月、3ヶ月、半年、1年、2年です。それぞれの通過地点の次は新しいステージに入るため、心だけも入っていくといいでしょう。1ヶ月。お互い遠距離恋愛が始めた際のことは全てないです。ちょうどいい方法、頻度、タイミングなどを模索する段階で新しくするでしょう。恋人と愛になって寂しい気持ちを強制、ストレスに耐える日々が続きます。感情のコントロールに苦労するでしょう。そんな遠距離恋愛も1ヶ月続けば最初の通過地点の突破です。ひとまず自分たちに大きな拍手をしていいでしょう。3ヶ月。3ヶ月続けば遠距離恋愛になれてくることでしょう。連絡の方法、頻度、タイミングなど恋人との距離の距離感の差で安定しつつあるはずです。しかし、油断は禁物です。遠距離恋愛は最初の3ヶ月3より3ヶ月後からの3ヶ月3の方が迫力の割合が高いという統計データがあります。遠距離恋愛になると油断しやすくなり、様々なトラブルが発生しやすいです。3ヶ月を超えたとはいえ、油断せず、これまで同様の繋がりを維持しましょう。半年。遠距離恋愛の各の割合は半年以内に獲得すると言われています。遠距離恋愛が半年続けば普通の遠距離恋愛の各というより長続きしていることになります。半年続けて遠距離恋愛の課題は万年です。半年を超えると万年が目指している時期なので対策を考えておきましょう。通信手段やデートコースなどを変えて新鮮な刺激を取り入れる工夫を行いましょう。1年。1年を過ぎれば遠距離恋愛も長期に伸びます。今度はどうしていきたいのか2人で話し合っておくと遠距離恋愛を続けやすくなります。遠距離恋愛をだらだら続けるのではなく目的意識を持って続けるようにしましょう。長期目標を2人で共有して二人三脚のように目指す方法を一緒に歩んでいく姿勢が大切です。2年も続くカップは非常に少ないのが現実です。そのため遠距離恋愛が年以上続けばすでに成功していると考えてもいいでしょう。お互いに信頼関係があって適度な連絡や気遣いができている証拠と言えるでしょう。ただし、過信は禁物です。遠距離恋愛は終わりまで加速する例が少なくありません。あと少しで終わる、もう大丈夫だろうと過信すると油断しやすくなります。遠距離恋愛のゴールが見始めても油断せず最後まで引き締めていきましょう。遠距離恋愛の5つの通過点を意識する。遠距離恋愛の30のことで、その時に遠距離恋愛に必要な3つの条件。感謝の条件、愛情の条件、意欲の条件。遠距離恋愛は3つの条件を大切にしましょう。感謝の条件、愛情の条件、意欲の条件です。遠距離恋愛で遠くされている条件を尽くして少しでもコミュニケーションをスムーズにすることが大切です。1、感謝の条件。最も基本的な条件はやはり感謝です。感謝は人間関係の人格、ありがとうというシンプルな仕事ですが、やはり恋人関係でも大切です。恋人から気遣ってもらったり、助けてもらったりした時はきちんと感謝を伝えましょう。感謝を伝える習慣があると信頼関係も強くなります。2、愛情の条件。恋人関係を保つには愛情の条件も欠かせません。なかなか愛のためにしっかり愛を伝えましょう。たくさんには言うことを愛する気持ちが伝わります。愛情の条件といえば好き、愛している、代表的ですが、それだけではありません。あなたは私の人生で一番大切な人、この時間が頑張ってほしい、なども愛情の条件の一つ。同じ言葉を繰り返すように様々な条件で愛情を伝えるように尽くしましょう。3、欲の条件。たまには欲の言葉を使ってみるのも面白いでしょう。離れている考えてくれることはできませんが、言葉を尽くせば欲を抑えることができます。例えば、筋トレで体を鍛えた、以前より体が引き締まったという一言です。これを聞いた恋人は美しく性格された2回を想像して努力するに違いありません。適当に際は性的な魅力を正しくスムーズに伝えられるでしょう。お互いに考えたいという気持ちが強くなるだけでなく、新鮮な恋人関係の意味に役立ちます。愛情の条件、感謝の条件、欲の条件を心がける。遠距離内の30のことで、その13、愛している気持ちの条件には4つある。声、文字、行動、体。愛している気持ちの条件には4種類あります。1、声による条件。2、文字による条件。3、行動による条件。4、体による条件。愛している気持ちの条件が偏っていませんか。これは愛していると言ってもメールでは愛しているという文字がない。メールでは愛しているという文字があっても、これは愛していると言わない。愛に来てくれたりプレゼントを送ってくれたりしても、ハグやキスがない。ハグやキスがあっても愛に来てくれたりプレゼントを送ってくれたりすることがない。 愛の表現があるので、まだいいのですが、アンバランスです。声、文字、行動、体の内、どの表現が大切かということを全て大切です。そのは声による表現ですが、文字、行動、体による表現も欠かせません。文字で表現すると、目で見るようになり、肌から何度でも確認できます。行動で表現すると、間接的に愛している気持ちを伝えられます。体で表現すると、批判的なことをして愛している気持ちを伝えられます。大切なのはバランスです。愛している気持ちは声、文字、行動、体の4つの手段でバランスを表現しましょう。目では愛しているという文字がないなら、きちんと文字でも伝えるようにします。声では愛していると言わせているなら、きちんと声でも伝えるようにします。行動による表現がなければ、愛に言ったり、プレゼントを訴えします。体による表現がなければ、恥ずかしがらずに涙をキスをします。声、文字、行動、体でバランスを表現すると、愛している気持ちもしっかり伝わります。愛している気持ちは声、文字、行動、体でバランスを表現する。遠慮恋愛の30の声、その14、遠慮恋愛は子供の恋愛と大人の恋愛の違い。恋愛は大きく分けて2つあります。子供の恋愛と大人の恋愛です。単純に子供が忘れない、大人が忘れないという違いではありません。付き合い方が子供っぽいか大人っぽいかの違いです。子供の恋愛の場合、勢いとパワーで付き合い、自己中心的な行動が多い傾向があります。若さを生かした勢いとパワーの恋愛ができる反面、人生経験がまだ少ないため愛を足りないトラブルも起こりがちです。恋人を自分のものにさせたいという思いから束縛や独占が目立ちます。相手の信頼が不十分であるため、恋愛が少しでも減るとすぐ下がってしまい、上手な判定になります。そのため、うまくいかないことがあると大喧嘩をして、すぐ別れる傾向があります。大人の恋愛の場合、落ち着く信頼があり、相手の態度が悪いことが多い傾向があります。子供の恋愛とは違い、勢いやパワーは落ち着く信頼があるため、安定した付き合い方ができます。相手の信用があるので束縛もありません。連絡がなくても仕事が忙しいなどと前向きに捉え、気持ちも安定します。思いやりのある行動があるため、喧嘩をしても仲直りができる、長続きしやすい傾向があります。さて、肝心の遠距離恋愛はどちらの部位になるでしょうか。遠距離恋愛は大人の恋愛に属します。そのため、わがままや自己中心的な考えがあると、なかなかうまくいきません。勢いやパワーはなくても構わないので、恋愛が冷めない温度を一定に保って付き合うことが大切です。遠距離恋愛は大人の恋愛として考える。遠距離恋愛の30の声、その15、遠距離恋愛を通して大人の恋愛に連絡しよう。遠距離恋愛は大人の恋愛です。わがままや自己中心的な考えがあると、なかなかうまくいきません。勢いやパワーはなくてもいいので、相手の立場を考え、落ち着く信頼を大切にしながら付き合うことが必要です。勢いやパワーは必要条件ではありません。むしろ、恋愛が冷めない温度を一定に保って付き合うことの方がはるかに大切です。自分は子供の恋愛から遠距離恋愛に向かない。そう思う人もいるかもしれませんが、実際はわかりません。今は子供の恋愛であっても、遠距離恋愛を通して大人の恋愛に成長できる可能性があります。お互いに離れることで付き合い方を変えなければいけなくなり、だんだん新しい付き合い方が変わります。こう考えてみてはいかがでしょうか。遠距離恋愛を通して大人の恋愛を目指そうと、闇雲の連絡回数を増やすのではありません。お互いに心を込めた言葉を発信すれば、連絡回数は少なくても心が通じ合います。むやみにデートをすればいいわけでもありません。お互いに信頼を重視すれば、デートの回数は少なくても安定した付き合いができます。大変な、難しいと思うのはまだ慣れていないだけ。大変な、難しいと思うことになるのは、子供が大人に成長できているでしょうと。苦しいこともありますが、大人になる道、結婚につながる道と考え、前向きに努力しましょう。遠距離恋愛を通して大人の恋愛を目指そうではありませんか。今は子供の恋愛であっても、遠距離恋愛を通して大人の恋愛ができるようになります。遠距離恋愛は新しい遠距離恋愛が離れてみると、恋人の新たな一面に気づくことがあります。離れた方がよく見るのは不思議な感覚ですが、実際はよくできるのです。恋人の新しい魅力に気づいて、ますます恋人の言葉や悪い性格に気づいて失望することもあるでしょう。しかし、遠距離恋愛を通して発見できるのは恋人のことではありません。自分の新しい一面も発見できるでしょう。遠距離恋愛を始めると自分はどうなるのか。それは実際に遠距離恋愛を始めてないかにはありません。真面目な性格を持っていても、実は新しい性格だったと気づくこともあるでしょう。逆に寂しさに耐えられた感であっても、意外と寂しさに強い自分を発見できるかもしれません。自分の新しい長所に気づいて失望することもあるでしょう。どちらも発見も必要です。それは自分ではない、何なのかと指定していると、新しい自分を失います。どんな自分であるのか、ワクワクしながら始めるといいでしょう。遠距離恋愛を恋人関係の路地だけでなく、自分をさらに理解する機会としても、いらっしゃると楽しみが倍増します。遠距離恋愛は新しい自分であるためもあるのです。遠距離恋愛を通して新しい自分を発見する。遠距離恋愛の30の声、その17、遠距離恋愛の主役は誰か。遠距離恋愛の主役は誰か。そう聞かれた時、あなたはどう答えますか。男性が主役でしょうか。年上が主役でしょうか。いえ、どちらも違います。遠距離恋愛の主役は神です。遠距離恋愛は自分の努力だけで達成できることではありません。2人の努力があってこそ達成できることですが、2人とも主役と考えるような自然です。お互いに違いらしい行動をしているでしょうか。こういうふうに主役がどちらかという質問をして反応を確かめてみると面白いかもしれません。偏った考えを持っているなら意思を出すチャンスです。2人とも主役という意識ができると自分の影響と責任を強く感じて気持ちの行動を持ってしまいます。お互いが主役の自覚を持って遠距離恋愛を続けましょう。一人では難しいことも2人が協力すれば楽に乗り越えられます。遠距離恋愛は2人とも主役であるという意識を持つ。遠距離恋愛の30の声、その18、遠距離恋愛で一番苦しい時期は最初の3ヶ月間。遠距離恋愛で一番苦しい時期はいつでしょうか。一般的には最初の3ヶ月間と言われています。遠距離恋愛中は不安や寂しさの波が一定で続くのではありません。最初に大きな波が登っています。遠距離恋愛を始めた場合のことは、途方に暮れない日になるでしょう。恋人が近くにいない生活に慣れていないため、様々な不調も襲っているはずです。不安と寂しさに苦しみ、同居間で苦情を食欲不振になりがちです。連絡の行動やタイミングの不足でコミュニケーションが接しなかったり、かみ合わなかったりする状況に困惑するでしょう。しかし、そんな苦しい状況もずっと続くわけではありません。時間が経つにつれられていき、おおむね最初の3ヶ月を乗り越えれば、遠距離恋愛の新しい生活も安定してくるはずです。不安定な気持ちは落ち着き、夜も普通に眠れるようになるでしょう。食欲が出て普通に食事もできるようになります。恋人と連絡する時の行動やタイミングも一定のルールが確立され安定しています。だんだん距離感の楽しみ方は良い意味で恋人と同じ生活も慣れているはずです。もちろん3ヶ月を過ぎた後は、信頼や愛情表現の努力は禁物です。最初の3ヶ月を過ぎても、これまでと同じようにお互いに信頼し合い、きちんと愛情表現の努力をしましょう。最初の3ヶ月を目標にしてくれなければ、次の3ヶ月間もまた目標にして努力します。最初の3ヶ月間の覚悟して乗り越える。遠距離恋愛の30の声、その19、遠距離恋愛で本当に注意したい時期は3ヶ月から3ヶ月間。遠距離恋愛で一番苦しい時期は最初の3ヶ月間と言われています。最初の3ヶ月間は遠距離恋愛が始まったからで環境に変えです。そのため、同居間で苦情、食欲不振などの不調に悩まされる状況が出ます。では、3ヶ月を超えれば安心だというと、それも違います。結論から言うと、遠距離恋愛で本当に注意したい時期は3ヶ月以降です。ここで遠距離恋愛の発表に関する論理解データがあります。統計によると、遠距離恋愛全体の 50% 以上は最初の半年以内に発表を迎えます。注目したいのは、この半年間の発表の割合です。最初の3ヶ月間より3ヶ月後からの3ヶ月間の方が発表の割合が高いのです。なぜでしょうか。最も関係しているのは、イランです。最初の3ヶ月間は遠距離恋愛が始まったためなので、恋人同士がしっかり注意をします。まめに連絡をしたり、愛情表現の工夫したり、大切な人にはプレゼントを贈ったりします。恋人の愛情も強く、誘惑があっても、不安があります。しかし、最初の3ヶ月を乗り越えると、ひとまず落ち着き、恋人の恋愛が関係になります。この時、油断します。連絡が減ったり、遅くなったり、など、手続きを始める。連絡が遅くなると、次は恋人の信頼や愛情が小さくなる。そんな時、誘惑な性が目の前に現れると、目移りしやすくなる。結果として、確保しやすくなるのです。一番苦しい時期は最初の3ヶ月間ですが、一番長い時期は3ヶ月後からの3ヶ月間です。最初の3ヶ月を乗り越えた後は、油断している理由はありません。むしろ、最初の3ヶ月を乗り越えた後こそ、心を引き締めることが大切です。最初の3ヶ月間乗り越えたら、油断に注意する。遠距離恋愛の30の声、その10、遠距離恋愛は毎日連絡を取るのが普通なのか。遠距離恋愛は毎日連絡を取るのが普通。そう思っているのは誤解です。確かに恋人関係を維持するには連絡が大切です。物理的な距離が離れていれば連絡が毎日取り合った方がいいのではないかと考える人もいるでしょう。しかし毎日連絡を取り合うのが普通というのは固定観念です。連絡頻度に普通がなければ決まった回数もありません。世間の普通と比較しても仕方ありません。世間の普通が自分たちにとってベストとは考えないからです。参考にするのはいいのですが、あくまで世間の事情です。毎日連絡を取り合いたいという人もいますが、全ての人のことは分かりません。少ない、多いという感じ方は個人差があります。1日に1回で十分という人もいれば、2日に1回や3日に1回でもいいという人もいるはずです。メールは毎日でもいいな、電話は毎日するのは最後と考える人もいるはずです。毎日連絡を取り合うのが普通という考え方は忘れましょう。適当な連絡頻度は各国によって異なるため、お互いに話し合って決めるのが一番です。もし、お互いの意見が異なれば、お互いが納得できる折衷を見つけましょう。世間の普通よりまず自分たちの都合が最優先です。連絡頻度は毎日連絡を取り合うのが普通という考えにとらわれず、自分たちにとって適当な目安を見つける。遠距離恋愛の30の声、その10時、恋愛で本当に大切なのは物理的な距離ではなく心理的な距離。恋愛では2つの距離があります。物理的な距離と心理的な距離です。遠距離恋愛は物理的な距離が離れているため、会いたい時に通会えません。なかなか会いたい状況になると、恋人関係を続けられるか大きな不安と寂しさを押し寄せているでしょう。しかし、物理的な距離が離れたらすぐ確認になると思っているなら間違いです。恋愛で本当に大切なのは物理的な距離ではなく心理的な距離です。心理的な距離と物理的な距離は完全に別です。物理的な距離が離れていても心理的な距離が離れていなければ大丈夫です。 お互いに信頼し合い、しっかり愛し合っていれば、物理的な距離は遠くてもきちんと恋人関係は続けられます。たとえ相手が地球の側にいたとしても、心理的な距離が離れていなければ遠距離恋愛は乗り越えられます。逆にどんなに物理的な距離が近くても、心理的な距離が離れてしまえばおしまいです。たとえ恋人と同居していても、お互いに愛情がなくなって無関心に陥ると破局です。遠距離恋愛は物理的な距離の話し合いになりますが、本当に大切なのは心理的な距離です。遠距離恋愛に限らずどんな恋愛でも心理的な距離が全てです。定期的に電話やメールをしたり、たまにはプレゼントを送ったりして、心理的な距離が離れないように心がけてください。物理的な距離が離れていても、心理的な距離が離れていなければ、必ず遠距離恋愛は成功します。物理的な距離より心理的な距離を大事にする。遠距離恋愛の30のことで、その順に、遠距離恋愛は節約すべき場面とお金を使うべき場面である。遠距離恋愛は2つの場面を使い分ける必要があります。節約すべき場面とお金を使うべき場面です。それぞれの使い分けが遠距離恋愛の何に影響します。まず遠距離恋愛は節約が基本です。通信費や交通費などが普通の恋愛より負担が大きくなりやすいため、費用を絞って費用を抑える手段が必要です。電話の料金プランを見直して少しでも安くします。回数券を利用して交通費を安く抑える工夫も大切です。役割や払いなど利用できる割引は全て利用します。少しでも費用を抑えた方が新品に余裕がなき遠距離恋愛も続けやすくなります。では全ての場面で節約を徹底すればいいかというとそれは違います。遠距離恋愛は役割をしっかり使った方がいい場面もあります。それはデートに直接関係することです。例えばおしゃれです。節約のためおしゃれまで手にするのは要注意です。ボサボサした髪や空気臭い服装では恋人を幻滅させてしまうかもしれません。せっかくのデートですがおしゃれにはむしろお金をかけたいところです。デート用の食服は私からもいいでしょう。日本できちんと髪を整えてもらい余裕があればパーマをかけてみるのも良いことです。また食事もお金をかけた方がいい場面の一つです。レストランでの食事代を切るとデートの雰囲気も悪くなります。せっかくのデートですがすべて食事代は豪華にしたいところです。おしゃれにデザートを追加するのも良いし、ワインも追加して一緒にご用意を楽しむのも良いし、食事にお金をかけた方がデートの雰囲気がますます盛り上がります。デートに直接関係する場面では一時的に節約を忘れ、むしろお金をしっかり使った方がいいでしょう。節約する場面とお金を使うべき場面の使い分けこそ遠距離恋愛の学びの要素です。節約する場面とお金を使うべき場面のきちんと使い分ける。遠距離恋愛の30のことで、その13、結婚する気はないのに遠距離恋愛の余裕があるのか。結婚する気はないまま遠距離恋愛を始める人もいるかもしれません。遠距離恋愛を続けるには時間のお金もかかります。体力や根気も必要です。多くのファンがあるため遠距離恋愛を始めた時点で結婚を意識していることが一般的です。では結婚する気はないのに遠距離恋愛をする意味はあるのでしょうか。まず恋愛の仕方は個人の自由です。結婚する気はないのに遠距離恋愛をするのは珍しいですが本人が納得していないでしょう。遊びの付き合い遠距離恋愛をしてみたいだけという考え方もありです。恋人関係の維持にお金や手間はかかりますが遠距離恋愛をただ遊びと割り切って楽しむのも恋愛です。ただし一つ注意したいことがあります。結婚する気はないことをきちんと恋人に伝えておくのがマナーです。自分は結婚するつもりがなくても相手は結婚するつもりで付き合っているかもしれません。結婚する気はないことを隠しながら付き合っていると後から大きなことに発展する可能性があります。義務のつもりで付き合い続けるのは僕らにとって有意義とはありません。失われた時間は取り戻せません。相手にとっては貴重な時間やお金を失う可能性があります。結婚する気はないまま遠距離恋愛をするのは自由ですが、きちんと相手に伝えておく方が余計なトラブルを防げます。遠距離恋愛で結婚する気がなければその目を恋人に伝えておく。遠距離恋愛の30のことで、その14、遠距離恋愛は本当に難しい体験なのか。遠距離恋愛は難しいと思いますか。大変だと思いますか。おそらく多くの人がもちろん難しくて大変になっていると思うのではないでしょうか。確かに遠距離恋愛は近距離恋愛に比べてお互いに距離が遠くされている状況があります。しかし難しい体験と感じるかどうかは実際に経験して慣れなければわかりません。遠距離恋愛を始めると何か簡単に感じることがあります。例えば遠距離恋愛は適度な連絡が大切です。頻繁に連絡するのが面倒という人もいれば連絡するのが得意という人もいるでしょう。二人とも連絡が得意な遠距離恋愛を続けるのは簡単に感じるでしょう。世の中にはもともと一人で行動するのが得意な人もいます。二人とも一人で行動するのが得意な孤独の関係がちょうどいいと感じることもあるでしょう。遠距離恋愛がきっかけで周りの連絡が得意になった最初は面倒で難しい感じでもしばらく続けると誰かに勝手があったりして心地よく感じる可能性もあります。遠距離恋愛の体験の中にはむしろ遠距離恋愛が良かったという話が見かけることがあります。遠距離恋愛は難しくて大変と考えるのは固定観念です。まず始めてみましょう。そして慣れてみましょう。経験しないでみると意外と自分にやっていると感じるかもしれません。遠距離恋愛は意外と自分にやっているかもしれないと考えてみる。遠距離恋愛の30のことで、その15、学生同士の遠距離恋愛と社会人同士の遠距離恋愛、成功率が高いのはどちらか。学生同士の遠距離恋愛と社会人同士の遠距離恋愛、成功率が高いのはどちらでしょうか。もちろん状況によって結果は異なりますが、この条件は考えず単純に比較します。過去の実績データを確認すると大きな差があります。成功率が高いのは社会人同士の遠距離恋愛です。なぜ学生と社会人とで成功率に差が出るのか。それは若さと経験の差による影響が大きいようです。学生同士の遠距離恋愛の場合、若さは素晴らしい強みですが、同時に弱みもあります。若い時はまだ経験が少ないため、落ち着きが足りず、自分でも不十分です。恋人のために禁止しようとしても、あまりの収入ではなかなか叶いにくい。若い時は結婚があまり考えず、勢いで付き合ったり、バレたりする傾向があります。一方、社会人同士の遠距離恋愛は事情が変わります。お互いに社会を経験しているため、ある程度の出張、自分でも見せています。お互いに仕事をしているため、収入もあります。社会人の恋愛は年齢的に結婚を意識しやすいため、遠距離恋愛もより真剣に取り組む傾向があります。こうした差があるため、学生同士は社会人同士は成功率も違いがあると考えられます。もちろん、あくまで傾向であり、例外もたくさんあります。参考として知っておくと、遠距離恋愛の柔軟に役立つでしょう。学生同士の遠距離恋愛と社会人同士の遠距離恋愛の傾向を知る。遠距離恋愛の30のことで、その16、学生と社会人の遠距離恋愛を行いなさい。学生と社会人の遠距離恋愛を行いなさい。それは時間感覚と価値観のずれです。社会人になると学生時代より忙しい日々になります。もちろん、学生も忙しい日々ですが、社会人になるとさらに忙しくなると考えた方がいいでしょう。学生は学業、就職活動、日常の人間関係などになります。そんな学生を社会人から見ると、日々生活で羨ましいと思う。一方で社会人は仕事、ストレス、職場の人間関係などになります。そんな社会人の学生から見ると、なぜそんなに忙しいんだろうと思う。学生と社会人とは生きる世界が違うため、お互いの時間感覚や価値観がずれやすくなります。その結果、お互いに溝が生まれやすくなります。大切なのは、お互いの相手の価値を理解しようとする姿勢です。あなたが学生なら社会人の価値をできるだけ理解して、忙しさを気づくことがあるといいでしょう。仕事が大変だと思うけど、頑張ってね。時間ができたら連絡ください。気遣いの相手に伝われば、たとえ忙しくても時間を作るために工夫してくれるはずです。あなたが社会人なら自分の忙しさを主張するできるだけ学生の価値を理解するようにしましょう。勉強で忙しいと思うけど無理しないでね。応援しているよ。優しい仕事があれば、忙しく自分の話ができなくても人間関係を保てます。自分の価値を考えてわがままにやっていないか自分に問いかけましょう。お互いに相手の価値を理解する姿勢があれば、時間感覚や価値観がなくてもコミュニケーションが学べます。学生と社会人の場合は、お互いに相手の価値を理解しようとする姿勢を大切にする。遠距離恋愛の30の声、その17、遠距離恋愛最初にトラブルの原因をするのは何のどちらが多いのか。遠距離恋愛で最初にトラブルの原因をするのは何のどちらが多いのでしょうか。もちろん様々な状況があって、一概には言えません。遠距離恋愛の様々な条件によって状況も変わるはずです。しかし、この条件は無視して、男女の尊敬の特徴を軸にして考えた場合、一定の傾向があるのも事実です。遠距離恋愛で最初にトラブルの原因をするのは男性からの場合が多い傾向があります。なぜ男性からの場合が多いのか。それは愛を感じたに違いがあるためです。女性の場合、恋愛では心理的な差に固執する傾向があります。彼氏ときちんとコミュニケーションして気持ちを共有できているか。きちんと愛されている、大事にされているなどの実感があるか。彼氏と心でつながり愛されている実感さえあれば寂しい感じでも乗り越えられます。心理的な差を保つことができれば、女性は遠距離の彼氏を長く続けることができます。一方、男性の場合は違います。男性の場合、恋愛では肉体的な差に固執する傾向があります。もちろん心理的な差も大切ですが、それ以上に重視しているのが肉体の差なんです。これは本能によるものです。基礎の残すためには肉体の接触が必要です。そのため、まず肉体の差を求め、愛の肉体を通して実感する傾向があります。ところが遠距離恋愛になると、物理的な距離のため肉体的な差が実現しにくくなります。彼女との連絡で心がつながっている実感があっても、十分に満たせずストレスを抱えます。それが長期間続くと不安やストレスに耐えられなくなり、トラブルの原因を作りやすくなるのです。遠距離恋愛は時々愛に行くことが大切と言われています。愛に行く理由はこうした理由も絡んでいるようです。何でもよく愛を感じたのしないを把握する。遠距離恋愛の30のことで、その18、遠距離恋愛でも万年になることはある。遠距離恋愛は万年と無縁、そう思う人もいるかもしれません。こういうことなかなか愛の状況が刺激になることは考えにくいと思うかもしれません。しかし遠距離恋愛でも万年になることはあります。デートの時いつも同じ過ごし方では飽きてしまうでしょう。同じことの繰り返しでは刺激にもなれてつまらなく感じてきます。会話の時同じ過ごし方では飽きてしまうでしょう。どんなに強い愛の時も失速繰り返していることはしてきます。普通の恋愛でも万年によって彼の関係が影響を及ぼすことがありますが、遠距離恋愛でも同じです。同じことが繰り返されて新鮮さを失うとやはり彼の関係によくありません。なんだか新鮮にはないと思ったら万年のサインです。悪化する前に改善の心がけましょう。万年の改善にはやはりパターンの改善が一番です。連絡手段は電話やメールだけではなく、たまには手紙を送ってみましょう。デートではいつも同じ過ごし方ではなく、毎回違った過ごし方を楽しみましょう。 食事する場所もいつも同じレストランではなく、時は違ったレストランの利用者と会いでしょう。新しいことの勇気を持って挑戦です。いつもと違ったただのことだけど、新鮮な刺激になるので、嬉しい気持ちになるでしょう。忘れられていた足りない感動を思い出せるのです。何年になり始めたら、明日すぐ前に改善のことがある。エントリー内の30のことで、その19。なぜエントリー内エントリーナイ中、不審な体験をするでしょう。それは、恋人のそっくりな人を見かけやすいという現象です。エントリーナイ中に街を歩いていると、恋人のそっくりな人である確率が高くなります。最初は、偶然だと思っていると、頻繁になるのです。なぜエントリーナイをすると、恋人とそっくりな人に会いやすいのか。それは、恋人に強く注意を向けているためです。エントリーナイをしていると、恋人になりたいという気持ちが大きくなります。恋人の顔を思い出す機会も増えるため、少しでも恋人に似た顔を見かけた時に反応しやすくなります。結果として、恋人のそっくりな人を見かけやすいという現象として現れます。受験勉強中は、マシン人生が増えたり、妊娠中はマシン肉が増えたりという現象も同じ理由です。ある高校の中学と、未知の人に参照するセンサーが敏感になるため、見つけやすくなります。この現象を心理学で、カラバス効果と呼びます。恋人とそっくりな人であるのは、普段から恋人のことをよく考えている証拠です。恋人とそっくりな人であったら、恋人の話をネタにしてみるといいでしょう。今日、あなたのそっくりな人を見かけたという話をしてみると面白いかもしれません。恋人とそっくりな人に会いやすい理由を見返す。エントリー内の30のことで、その30。エントリー内は利用者詐欺に注意。詐欺の種類は確かようです。保険金詐欺、現金詐欺、確定給詐欺、オークション詐欺、食い込み詐欺。もはや詐欺はどこでも存在するといっても過言ではありません。驚くべきことにエントリー内は利用者詐欺もあります。もちろん現実で知り合い何度も直接会ったこともあり、十分信頼できる人がいないのです。信頼できる人なら熱烈な愛情表現も素直に受け止められるでしょう。インターネット上で知り合って結婚したというのもたくさんあります。しかし、次のような変に使われたならエントリー内は利用者詐欺の可能性があります。エントリー内は利用者詐欺によるなる特徴。インターネット上で知り合った。相手は外国人。愛情表現内容に熱烈。電話の声が時々変わっているような気がする。会話やメールの言葉遣いに不自然な点がある。年齢と会話内容が一致していない時がある。会いたいと言っているのに勝手がない。相手のことを少しでも疑うと人と変える。お金を要求している時がある。いくつか当てはまる点があれば要注意です。相手が見ないことを利用して、お金を騙しを見つけているかもしれません。特に早期の時が恋人を早くさせたい気持ちになっても、早期は以上保留にしましょう。恋愛感情は超重くにさせます。早期は自己判断だけに頼らず、家族や友人に相談してから決める方が安心です。被害に遭ってからお金を取り戻すのは困難です。インターネット上でエントリー内容するのはいいのですが、詐欺の可能性については警戒しておく方がいいでしょう。インターネットで知り合った人に不自然な点があれば、エントリー内容詐欺を疑う。エントリー内の30のことで、まとめ、その1。エントリー内容する理由は頭より心で理解する。その2。エントリー内が大変なのは昔の話を言うことに気づく。その3。エントリー内を始める前にできることは早めにやっておく。その4。エントリー内には明確な定義がないことを知っておく。その5。エントリー内の成功率は気にしない。その6。物理的な距離に離れていても、諦めず心理的な距離や社会状態を保つ工夫を行う。その7。エントリー内のメリットを知る。その8。エントリー内のメリットを把握する。その9。エントリー内に向いている人と向いていない人の特徴を把握する。その10。エントリー内で大変なことは距離の問題とお金の問題の深さだと考える。その11。エントリー内の5つの通過点を意識する。その12。愛情の表現、感謝の表現、意欲の表現を行う。その13。愛している気持ちは声、文字、行動、体でバランスを表現する。その14。エントリー内とは大人の恋愛として考える。その15。今は子供の恋愛であってもエントリー内を通して大人の恋愛ができるように目指す。その16。エントリー内を通して新しい自分を発見する。その17。エントリー内は彼との主役であるという意識を持つ。その18。最初の3ヶ月間の覚悟して乗り越える。その19。最初の3ヶ月間の乗り越えたら歪みに注意する。その20。連絡頻度は毎日連絡を取り合わなくという考えにとらわれず、自分たちにとって適度な目安を見つける。その11。物理的距離を一心的な節約するためのお金を使うためのきちんと使い分ける。その13。エントリー内で結婚する気がなければその目を恋人に伝えておく。その14。エントリー内は何か自分にやっているかもしれないと考えてみる。その15。学生同士のエントリー内と社会人同士のエントリー内の抵抗をする。その16。学生と社会人の場合はお互いに相手の立場を理解しようと姿勢を大切にする。その17。男女における愛を感じたら違いを把握する。その18。万年になり始めたら悪化する前に改善のことができる。その19。恋人とそっくりな人に会いやすい理由を理解する。その30。インターネットで知り合った人に不自然な点があればエントリー内の作業を行う。